キリストは人の子、第二の人、最後のアダムであって、人を創造した神の意図を成就する。1. キリストは人の子、第二の人、最後のアダムです。A. キリストは人の子です。1. 人がいなければ、神の定められた御旨は地上で遂行されることができません。神の定められた御旨を達成するために、キリストは人となる必要がありました。2. 肉体となることにおいて、キリストは人の子です。主イエスは聖霊から胎に入ったので、神の子です。彼はまた、人の処女の胎に入り、人の処女から生まれたので、人の子です。C. 神の面において、彼は神の子です。人の面において、彼は人の子です。3. 主イエスは復活の時以来、天で神の右におられる人の子です。また彼は力と大いなる栄光を持って、天の雲に乗って再来する時も人の子です。B. 肉体となることにおいて、キリストは第二の人です。第一コリント15章47節。最初の人は地から出て、土に属し、第二の人は天から出ています。1. 全宇宙にはただ二人の人しかいません。すなわち最初の人アダムと第二の人キリストです。2:47の天から出ては第二の人キリストの神聖な起源と天的な性質を示しています。3. アダムは最初の人として旧創造の頭であり、創造の中の旧創造を代表しています。キリストは第二の人として新創造の頭であり、復活の中の新創造を代表しています。A. 私たち信者は誕生によって最初の人の中に含まれていました。そして再生によって第二の人の一部分になりました。B. 私たちが最初の人の一部であることについて言えば、私たちの起源は地であり、私たちの性質は知的です。私たちが第二の人の一部であることについて言えば、私たちの起源は神であり、私たちの性質は天的です。C. キリストは最後のアダムです。第一コリント15章45節。そこで最初の人アダムは生きた魂となったと書かれていますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。1. 第一コリント15章45節は、二つの創造を暗示しています。すなわち、生きた魂である人が、その中心となっている、旧創造と、命を与える霊がその中心となっている、復活の中の新創造です。2. キリストが最後のアダムであるということは、旧創造が終わらせられ、終結させられたことを暗示しています。A. 旧創造は一人の人、すなわち最後のアダムをもって終わります。B. 旧創造を終わらせたこの人は、復活の中で命を与える霊となりました。3. 肉体となることを通して、キリストは最後のアダムとなって、十字架上で死に、旧創造を終わらせました。また復活を通して、最後のアダムである彼は、命を与える霊となって、新創造を発芽させました。ローマ数字に、キリストの肉体となることと、神人の生活は、人を創造した神の意図を成就しました。創世記1章26節、それから神は言われた。我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。ルカ1章31節、見よ、あなたは体内に身ごもって男の子を産みます。彼の名をイエスと呼びなさい。35節、御使いは彼女に答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえ、生まれる聖なるものは神の子と呼ばれます。A. キリストの肉体となることは、人を神の形に、また神の姿に従って創造した神の定められた御旨と密接な関係があります。神の定められた御旨とは、人が彼を命として受け入れて、彼の神聖な属性を表現するということです。B、人救い主は、人生の美徳を伴う人の本質から生まれました。それはこれらの美徳を引き上げて、神の属性にふさわしいものとならせて、神を表現するという水準にまでもたらすためです。1. キリストは神聖な属性を伴う神聖な本質が体に入り、神聖な属性が彼の人生の美徳の内容、また実際となっていた方として、空っぽな人生の美徳を満たします。2. 神聖な属性は人生の美徳を満たし、強め、豊かにし、性別します。この目的は、人生の美徳において神を表現することです。C. キリストは彼の肉体となることを通して、無限の神を有限な人の中へともたらしました。D. キリストは神全体また完全な人であって、神聖な性質と人の性質を区別して所有しています。E. キリストは神人、すなわち神、神聖と人聖のミングリングである人です。1. 私たちは彼の中に神聖な属性すべてと人聖の美徳すべてを見ます。A. 主イエスは神聖な本質を伴う聖霊から体に入ったので、神聖な属性を伴う神聖な性質を所有しています。B. 主イエスは人の本質を伴う人の諸女から生まれたので、人生の美徳を伴う人の性質を所有しています。2. キリストの人の生活は神を生きて、人生の美徳において神聖な属性を表現した一人の人の生活でした。ルカ10章33節から34節。ところがあるサマリア人が彼を見ると深く同情し近づいてきて、その傷に油と葡萄酒を注いで包帯をした。そして自分の家畜に乗せて宿屋に運び、彼の世話をした。F. キリストは彼のかぐわしい美徳を通して、彼の人生において満ち溢れる神の豊富な属性を表現しました。ヘブル2章17節。こういうわけで彼はすべてのことで彼の兄弟たちのようにならなければなりませんでした。それは彼が憐れみ深い忠心な大祭司となって、1. キリストは愛、光、正、義という神聖な属性を表現しました。2. キリストのかぐわしい美徳には、彼の憐れみ、同情、柔和、へりくだり、従順、忠心、真実が含まれています。G. 最初の神人であるキリストは人として生活しました。しかし人の命によって生活して、人の美徳において人を表現したのではありません。ヨハネ5章19節。子は父が行われることを見ないでは、自分からは何もすることができない。父が行われることは何であれ、子も同じように行う。1. 彼は自分自身の思い、意志、感情によって生きたのではなく、神の思い、意志、感情によって真の人の生活をしました。2. 主の神人の生活において、主の思い、意志、感情は神の命と神の思い、意志、感情等を内容とする機関でした。H. 主イエスは彼の神人の生活において決して自分から何もせず、自分自身の技を行わず、自分自身の言葉を語らず、自分自身の意志によって何も行わず、自分自身の栄光を戻りませんでした。ヨハネ4章34節。イエスは彼らに言われた。私の食物とは、私を使わされた方の御心を行い、彼らの御業を成し遂げることである。I、主イエスは彼の生活において、宇宙の中で最も偉大なことを達成しました。それは彼が彼の人生において神を表現したということです。ローマ筋3、キリストの神人の生活は、 彼を原型へと構成しました。それによって彼は今や私たちの中で複製され、私たちの中で再び生きることができます。 A、 ルカによる福音書は最初の神人についての神人の生活の歴史を記載しています。今やこの歴史は私たちの存在の中で書き込まれる必要があります。主イエスは私たちを救うとき、神聖な属性で満たされた神聖の美徳を持つからとして私たちの中へと入ってきます。1、彼は命を与える霊として私たちの中へと入ってきて、神を私たちの存在の中へともたらし、私たちの美徳を神の属性で満たします。2、そのような命は私たちを内側から救い、私たちの人生の美徳を引き上げて私たちを性別し作り変えます。 C、 私たちの中に生きているキリストは依然として神聖な属性によって強められ、豊かにされた人生の美徳を所有している方です。 1、 私たちの中へと分与されつつあるキリストは神聖な属性を伴う神聖な性質と人生の美徳を伴う人の性質とから構成されています。 2、 キリストは今や彼が地上で生きていたような生活を信者たちの中で生きるように求めています。彼は依然として私たちの中で神聖な属性と人生の美徳とから構成されている生活を生きています。もし私たちが最初の神人の複製となって神人であるキリストを生きようとするなら、私たちの霊の中で霊なるキリストから生まれなければならず、また私たちの魂の中で霊なるキリストによって作り変えられなければなりません。ヨハネ3章6節、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。第2コリント3章18節、しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。 E、 私たちが主を愛し彼を追い求め彼と交わるとき、私たちは自然に人には形容しがたい状況の中で生きます。 1. 私たちは環境に従って生活するのでなく、私たちの内側の主の感動と導きに従って生活します。ピリピ4章11節、私はどんな境遇でも満ち足りることを学んだからです。13節、私は私を力づけてくださる方の中で一切の事柄を行うことができるんです。私たちは主に対して開き、彼を愛し彼と結合されて一になることを願うとき、彼によって満たされ所有されて神聖の栄光と人生の美徳とを生かし出します。第1コリント2章9節、目が見たこともなく耳が聞いたこともなく人の心に浮かんだこともないことを神はご自身を愛する者たちのために備えてくださった。